どうも、オレンジです。
先日、税務署に行ってきまして、職員の人が、やたら丁寧で、ああ、大変なんだな、って思いました。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
オレンジさん。
はい。
人の失敗見たときに、どんな気持ちになりますか？
なんか、そうっすね。ものによるけど、共感性羞恥みたいな、なんかちょっと自分が辛くなってしまうことが多いですかね。
あ、自分側の気持ちが、恥ずかしくなっちゃうみたいな、そういうこと？
例えば、やっぱりね、はい、前半とか前回にもちょっと喋った党というイベントに参加した時も、他の人が見せた時に、あーっていう感じはありますよね。やっぱ、うっていう感じ。
あー。俺、そういう時に、どう思うかっていうのは、幼少期の活動で決まってくるんじゃないかなってちょっと今思うわけ。
どうしたんですか？心の窓みたいなこと言ってますけど、何ですか？
何？心の窓って何？それ。
なかったっけ？なんか、今、なんか、これ出しちゃいけないのかな？
え？
中井くんっていう方とか、
はあ、山ちゃん。出しちゃいけないことないよ。元スマップの人ね、うん。はい。
とかやってませんでした。
中井の窓？
中井の窓だ。おうおう、あ、ほら、もうダメじゃん。
いいじゃん、別に。なんでだよ。名前出しちゃいけないことないでしょ。
わかんないんですけど。
あ、まあ、なんか心理学テストみたいなの、あの番組やってたかな。
うんうんうん、
懐かしいね。まあまあ、いや、そういうことじゃないです。まあ、心理学っていうか、いや、なんかさ、まあ、仮にその、じゃあ、まあ、何、テレビでさ、なんかお笑い芸人の人が、うん、まあ、俗に滑ったというやつを見るとするじゃない？
うん。
そういう時に、まあ、いろいろパターンはあるんだと思うんですけど、なんか、頑張れって思っちゃうなって思ってるっていうか、
おー、頑張れっていうのは、その滑った人が、それを取り戻すべく、別の笑いに転化するみたいなことを頑張れっていう感じ？
まあ、そういうこともあるだろうし、いや、次は頑張ってほしいとか。はは、まあ、もうちょっと粘れ、みたいなことかもしんないですけど。でもなんかその、これがさ、もうちょっと身近な失敗？例えばその、職場の隣の人とかが失敗とかすると、なんかちょっと怒ったりする場合もあるのかなって思っちゃうんです。
ほうほうほうほう。
まあ、直接被害は、まあ、ある、ない、あるけど、なんか、いや、ちゃんとしてよ、本当にマジでさ。いや、なんなら声を上げちゃうかもしれない。いや、頼むよ、みたいなこととか言っちゃいそうだと思うんだけど、
ほうほう。
まあ、ちょっとここは善人ぶりますけど、なんか俺の中で、頑張れってちょっと思いたいっていうか、
おー、
ちょっとまあまあ、おじさんどうなんかわかんないけど、
はいはい、
なんかそれが、どうやら俺中学ぐらいから私軟式テニスやってたんですけど、
はいはいはい。
その時に、まあ僕前衛っていうね、前、ダブルスでやるときは前の方、ネット際の方に立つ役をやってたんですけど、
うんうん。
まあそういうのがあるのよ。前の方に立つ人、後ろの方に。まあ、後ろが後衛っつうわけですけど、
うん、
まあ、そういう風な感じで役割があるんだけど、
うん、
で、だから前の人は後ろが何してるかを直接あんま見れないわけ。
ほうほうほう。
で、例えば後ろの方が、まあ、基本的には、ラリーをして、で、僕が、ちょっとその、取れそうなボールを、ダダッとネット際走ってボレーするみたいな、まあ、そういうのが、なんとなくイメージだと思っていただければいいんですけど、
ほうほう。
その後衛が打ち合ってるところで後衛が、ネットにさ、まあ、ボールかけちゃうっていうか、まあそういうことあるじゃないですか。テニスですから。うん、そういう時に、なんか俺癖、まあ、俺っていうかその当時の部活の人はみんな、ドンマイっていうのが、まあ、常識っていうか、ドンマイって言ってたの。必ずね。
ほう。
で、この、ドンマイって感覚は、まあ俺は当たり前だと思ったんだけど、ドンマイって思わない人もいるのかなってちょっと最近思うのよ。
ほー。
だ相手が、まあ、チームメイトですよね。が失敗したら、ドンマイっていうのがもう基本だから。
うん。
だ俺が、その人の動きを見てないけど、その人がフーパチンつってボールがトントンって落ちたら、ドンマイっていう風に、まあ、生きてきたわけ。
うん。
大げさに言うと。
うん、うん。
で、まあ、俺も俺で、ボレーをしようとして、なんかこうさ、球を触れようとするけど、ちゃんと当たらなくて、アウトしちゃうとか、もしくはピーンって当たって、自陣のところにボールが行くみたいなミスをしたりとかしたときに、公園の人が、ドンマイって言ってくれたらありがたいみたいな、そういう気持ちだったりするわけ。
お
う。で、この感覚って、別に今スポーツやってるやつがどうっていうことは思わないけど、なんかドンマイって言うのは俺結構癖なんだけど、みんなドンマイどれぐらい思うのかなってちょっと思うんだよね。
はあ、今ドントマインドのことですよね、ドンマイっていうのはね。
そう、だからまあ、そもそもドンマイっていう言葉自体が古いのかもしれないし、
うんうん、
なんですけど、俺らドンマイって感覚ある？
いやー、ドンマイ人生なんで、それはもちろんありますし。
ドンマイ人生？自分で自分に言ってるってこと？
そうね。あ、でもそうだね。ドンマイって大事だよね。自分自身にもね。っていうのはあるし。まあでもそっか、仕事の中で、でも結構ドンマイって言える関係性って近い感じしますね。かなり距離感的に近くない。仕事先でなんか失敗した人がいたとしても、ドンマイっていうよりは、うん、こう、うん、なんだろう、大丈夫ですかとか。
まあまあ、言い方っていうか同じだけどね。うん、いや、つまり、その課題に対して直接急に触れようとするんじゃなくて、
うん、
まあ気にするなよっていう慰めをまず優先したいっていう、そういう気持ちってことですよ。
なるほどね。その気持ち的には多分そうですね。ドンマイっていう出力はしないかもしれないけど、気持ち的にはそうだと思います。
ああ、じゃあ、そうかそうか。じゃあ、まあ別に俺がドンマイって言ってたから、ドンマイ感覚があるっていうことではないのかな。
そうじゃないですか。まあ先に立つのはドンマイと思わない人っていうのは、さっき言ったみたいなポンさんの。でもなんかね、ポンさんが演じたキャラ的にもこうちょっと冷血的というか、なんかね、冷めた感じもしちゃいましたけどね、やっぱりね。
まあもちろんさ、失敗を繰り返しているとか、何かしらちょっと失敗してるくせに噛みついてくる感じがあるとか、なんかそういうことがまああるのかもしれないから、まあとは思うんですけど。
はいはいはい。
まあまあまあ、俺はなんか自分の中でこのドンマイって言い続けてきた。もうだから瞬間ドンマイって言ってるから。もうミスが何かわからないままに、ドンマイって言ってるから。
なるほど。
そうそう、そういうのは。
それは、ちょっと言い過ぎかもしれないですね。ドントマインドっていうのはね、マインドをなくせって言ってますから。うん、消去証拠は消去ですから。
で、ドントマインドってなくせとは言ってないじゃないの。どういうこと？まあまあまあ、いや、でも俺はちょっと口をついて言ってるから、まあ皆さんはね、ドンマイどれぐらい思ってんのかなみたいなね、ちょっとそういうことを思ったという、まあことなんですよ。はい。っていうのはね、最近ソフトテニスを再び始めた時に、めちゃくちゃ俺がドンマイを多用するから、口で。
はい。
なんでこれこんなドンマイ言ってんだろうと思って、普段全然ドンマイ言わねえなって思った。
それは、周りの方の表情はどうなんですか？ああ、またあの人、どんまいおじさんだって。どんまいおじさんがどんまい言ってるって思ってる感じの見た目ですか？皆さん。
まあだから俺の中の自意識はそういうことを気にするよ。なんかどんまいって言い過ぎかなって思っちゃうけど、でも、うん、普段全然どんまい言ってないのよ。やっぱり。
そうですね。日常生活だから僕もそうですね。浮かばないですね、ど
ん
まい。
だからとても厳しいんだよ、周りに。なんか。
ああ。
気にするなよじゃなくて、なんでだよってすごく言ってると思うから、だからなんか怖いなと思うし、あ、そうそう、俺どんまいでやってたはずなんだってちょっと思い出したっていう、まあそういうことなんだよね。
なるほど、なるほど。
はい。ということで、
どんまい。
種ラジ、どんまいできてます。あ、ありがとう。なんか、唐突にさ、わけもなくドンマイって言われると、ものすごく落ち込むね。
そうですね。言われた側は何か非があったと思いますよ、やっぱりね。そこにおいてね。
そう。理由が分かってたらいいけど、突然ドンマイって言われたら、えってんだよ、思うよね。
やっちゃったって感じですよね。はあ、いい、すごいですね。
う
ん、
そうそう、
ね。攻撃的な言葉でもありますね。は
い、お兄さん、ドンマイを武器に使わないように気をつけてくださいね。 はい。ということで、ね、中学校の自分の行動を振り返ってですね、優しさを取り返したい。そんなポッドキャスト、種ラジでございます。はい。それでは、コーナー参りましょう。人間、百景。人間らしい風景を、私が見たやつをですね、皆さんと共有してご紹介していくコーナーです。私、ポンの方から自由律俳句風なものを読みまして、そちらの方から話を転がしていきたいなと思っております。では、早速参りましょう。ステッキの白髪、あそこに見える駅へ、タクシー。ステッキの白髪、あそこに見える駅へ、タクシー。はい、ということで、まあ、これは、私見てですね。まあ、これがタクシーの本来の使い方かな、というふうに、なんていうか、なんかね、タクシー使うって俺結構まだいろいろ気持ち、ごにょごにょするんですけど、なんかね、タクシーの使い方の王道を見たっていう感じで、なんか、妙にしっくりも来るし、なんか一周回ってる感もあるななんて、そんなことちょっと思ったんですが、はい、お姉さん、これ、どんな風景を脳みそで描かれましたか？
まあ、そうですね。メガネの人をメガネと呼んだり、太った人をデブと呼んでいるように、うん、まあ、白髪って、うん、白髪の人のことを白髪というふうに呼んでるんだとすると。
ちょっと待って、ちょっと待ってよ。白髪の人を白髪と呼ぶのは、太ってる人をデブと呼ぶのと違うでしょ。どういうこと
だとすると、だとすると、
だとすると、だとしないのよ。ちょっと待ってよ。まあまあ、どうぞどうぞ続けてください。
なんか、そうですね、こう、なんだろうな、わかんない。ここら辺はそうだな。
かわいい。かわいい、うん。ちょっとかわいかったですね、今ね。はい。何お手上げ何
おじいちゃんかなおばあちゃんじゃないんじゃないかな。だから、白髪っていう風に、その、デブって呼ぶように、白髪って呼んでって多分、ジジイだと思うんです。ジジイが、ステッキを持って。
あなたの今のジジイが、デブに対応するやつね。なんで、俺が言ったみたいになってるの。どうぞどうぞ続けてください。
タクシーの運転手様、運転手、殿に、こうね、はい、その、白髪が、こう、ステッキで、こういう、う
ん。白髪がって。
こう、なんか、あそこの見える駅へって、こうね、ステッキをこう、刺しているっていう、光景だとすると、嫌だなーっていう感じはありますかね。はい、
もうじゃあ、お姉さんの中で、この白髪は、もう白髪って呼ばれるような、ひどい言い草だけど、そうね、そういう感じの人に見えてるんだ。
嫌だなって、それだったら嫌だなと思いますけど、多分違うんかな。うん。
いやいや、あなたの想像の話を聞いてんだから、別にいいんですけど、あ、まあ、なんか、まあ確かにわかるわ、ちょっとなんか、タクシー乗り込んで、あちらへ行けみたいな感じの。
ドラマっていうかね、逆漫画的な、仙人みたいなおじいちゃんのイメージがちょっと浮かびましたかね。
うん、ああ、なるほどね。はいはいはい。ありがとうございます。まあ、これは結構、まあ、もうダイレクトではあるんですけど、はいはい、まあ、駅まで歩いてたの、僕が、うん。そしたら、まあ、ステッキを携えた、まあ、うん、まあ、老紳士みたいな感じなのかな。ちょっと。ちゃんとした、スーツっぽい感じを、うん、着てまして、うん。で、その方が、まあ、俺はだからもうあと5分ぐらいで駅に着くのよ。
はは。
もう見えてるわけだから。
お
で、そこで、おじいさんがスッとタクシーに乗って、まあ、多分駅に行くんだと思うんです。
うん。
で、あ、タクシー乗るんだって、ちょっと思ったのよ。短距離なのにっていうさ。
確かにね。まあ、飛ばれますよね。私ら、あれお金が発生すると知ってますからね、タクシーにおいては。
そうそう。いや、だから、でもだよ。でも、ステッキ持ってるわけだから、まあ、そりゃ、歩 かない方がいいっていうか、そのね、そのお疲れ度合いとかもあるでしょうし。そう、だからまあそれは自然なことだし、別にいいじゃん。目的地に向かっていくわけだから。いいんだけど、
はいはい、
なんか、
うん、
だから自分のちゃんと状況を鑑みて、タクシーに乗るべきかどうかを判断して乗ってらっしゃるって実に当たり前なんだけど、でもなんかすごい、逆に紳士感もありながら、自分がやっぱその、まだそういうさ、必要に応じてタクシー乗らない。まあ、あの、まだね、俺ね、ちょっとね、キャバクラ嬢みたいな感覚でね、タクシー乗れないのよ。
わかんない。そこの偏見僕わかんないけど、キャバクラ嬢の方はそういうもんなんですか？キャバクラの方は。
なん、いや、なんか乗って、ごめん、これ偏見かな？偏見だと思うけど、でもなんか、スッと乗れる感じあるじゃん？
おー。まあ、着てる服装とかもあるでしょうからね。着てる服とかが多分汚れたくないとかいう気持ちもあったりする、
うん、そうね、手荷物が多いとかね。
で、おじいちゃんもステッキが汚れたくないとかあるかもしれないからね。うん。
まあまあまあ、ゼロとは言わないよ。俺さんの言うことに、ゼロとは言わないけど。
うん。
まあだからそういうこともあるかもしれない。だから、まだ俺はちょっとそういう意味では、まあ痩せ我慢っていうんですかね。なんかそういうことはしちゃってはいるんですけど、でも実にそのタクシーに乗るのがスマートだなっていうか、そう、まあ、うん、そうなりたいな、まあ、どうかな、うん、かなってちょっと思ってはいるんですけど。
あれってシニア料金とかないんでしたっけ？
ああ。どうだろう、いやもう、わかんない。全然わかんない。
まあ、シニア確認できねえもんな。その格好されたらね。
まあまあまあ、あんまりどうだろうね。なんか介護タクシーみたいなの聞いたことありますけれど。どうなんだろう。あんまりないかもしれないけど。
あ、じゃあやっぱ、余裕がある方なんですわな、うん。きっとな。ある程度のな。
と思いますけど。お姉さん最近乗った記憶ありますか、タクシー。
私、自分一人ではないから、なんか、よほど急いでいるときとか、あと仕事で昔なんか営業先とか行くときは、なんか絶妙に電車では行きにくいところには、タクシーで行ってた記憶ありますね。それはだから何人か一緒だから、うん、その分でまあ経費で落とせば安くなるみたいな感じで、バスとかよりもなんかアクセスがいいからタクシー乗ってたみたいなことありましたけど、一人で仕事してるようになってから全然ないですね。
いや、だからよくテレビでさ、タクシーの後ろについているモニターの画面でこういうのよく見るじゃないですか、あるあるみたいなの聞かされた時に。
芸能人の方々のね、はいはい。
少しこう、少し生温かい風をまだ俺は感じちゃうのよ。なんか情けないなと思うんですけど。
そうそう、スカイ株式会社のとかってですね。
そう、はい、そう、あそこだけで見るのよなとかさ、あそこの藤原竜也かよみたいな、なんかそういうこと言われて、はいはいはい、ほーんっていう、なんか情けないね、情けないんですけど、
確かに、かでも、ね、いやいやいや情けなくないですし、そんなものが当たり前だと思っている芸人たちが間違ってるのを僕は言ってきたい、そこは、
いやいや、
ソロはあるあるではないぞ、まあね、と言ってきたいわけです。
まあそうね、みんなが当たり前じゃないけど。まあ移動手段として使ってる人もまあいるということなんでしょうけどね。まあまあそういうわけで、うん、はい。タクシーのあるあるが俺の中で、まだ乗ってる側の方でないっていうやつですけど、はい。人間百景でございました。
うん。
では、本題です。はい。タクシーお天気散歩人のポンが今回お出かけした、ちょっとした話ですが、深大寺ダルマ市の風景の話です。
良さそう。
はい。深大寺は行かれたことありますかね、オレンジさん。
僕の多分、そのね、定期的にやってる旅のイベントの企画の中には入ってるんだけど、行ったことないっすね。だから、あれですよね。
入ってるってのはどういうこと？予定には立ててるけど。
そう、入ってるんですよ。リストがいくつも12時に聞かないレベルになるんです。その中にはいるんですけど、だ行きたいリストに入ってるんだけど行ったことない。うん、
そう言って、行きたいと思ってるけど行ってないってことね。
いやいやいやいや。いやいや。
はい。なるほどね。そうそう。まあまあ、で、そう、まあでもそういう人多いよね。まあ、ちょっと近くない、調布市とかの方なんですよ。で、うんうん、駅の方から行くと、ね、あれだよね。そう、ちょっとね、まあ、どうなの、東側、西側、両方ありますけど、なんか、ちょっと西側の、まあ、いいや、人によるね、人によるんですけど、まあ、僕は結構好きで、何回か行ってるんですけど、毎年、3月3日4日が、深大寺、ダルマ市ということで、開かれておりまして、でね、境内にね、 もう250って資料に出てましたけど、だるま売ってるお店が大量に出てくるわけですよ。
ほう、そんなにいるんだ。
そう。で、そこでだるまを買って、で、その、深大寺の方に、なんかね、その、だるまの目に、梵字みたいなものを入れてくれるんです。なんか、あうんみたいな感じなのかな。
梵字び？
梵字ってあの、梵字、あの、仏教の言葉で梵字だと思いますけど。
あれですね、はい、密教ってことですね。はいはい。
なのかな、ちょっと詳しくは分かんないんですけど、ボンジョビ、ボンジョビが、
ボンジョビを入れるやつ。
ボーン・トゥ・ザ・ワールドとか言ってこないから。
そうですね。さすがにあんだけ盆踊りでね、話題になったって言ったって、そうそうね。そっかそっか。ボンジョビじゃない
ですか。新日課ではあろうかと思いますけど。
ちょっと教えてあげたいですけどね、ボンジョビに盆字ってのがあるんですよってことを教えてあげたいけど、まあまあ、それはいいや。
はい。はい、で、まあ、そんだから、買って並ぶと、まず、左目だか右目だかに文字を入れてくれて、で、最後に1年間経ったら、その、だるまを返すんですね。で、だるまを返すときに逆側に目を入れてくれて、で、その入れてくれた両目が揃っただるまを、深大寺の、まあ、その、収めるところ、なんかね、だるまを、その、何、坂になってるんですけど、そこの坂にゴロゴロゴロって転がして、収めるっていう、なんかちょっと、ちょっとファニーな感じのところがあって、まあそういうふうに1年間最初に目を入れてもらって、ありがとうございましたと言ってお返しをして、だから最後両目揃った形で坂になってるその収めどころに戻すという、まあそういう、まあ、ちょっとだから何、行事感があるというかですね、まあ楽しい感じではある
んですけど。所有という概念がないわけですね。常に返さなきゃいけないってことなんですね。
まあ返すっていうかその、大体、仏様のものって、まあ、ここはお寺ではあるんですけど、ほら、なんか、お守りとかもさ、納め直したりとかするじゃないですか。ありがとうございました。
お守りな感じなんだ。だから、だるまさんが転んでないぞ。あれ違う。だるまさん。だるまさん
ダジャレ。ダジャレの。はい。
こう、魂を入れて、お持ち帰りいただいて、それが魂が抜けるからお返しするみたいなことなのかな、
うん、魂が抜け、ちょっとごめん、調べておく。少なくともそれではなさそう。
お守りってそういうことなんだっけ、お守りってそういう概念じゃなかったっけ、
いやいや、だから、わかんない。俺は1年間ありがとうございました。またよろしくお願いしますっていうのと新しいものに取り替えるみたいな、そういうことなんじゃないかと思ってましたけど。
なるほど。
そこは調べるよ。ごめんね。まあ、とにかくそう、だるまを戻すっていうのがちょっとあって。そう。だからまあ、面白い感じではあるんで。だからすごい行列。もうその、だるまに目を入れてもらうのの行列が並んでて。で、そこでちゃんと、目の前で、僧侶の方がさ、目を入れてくれるわけですよ。ちょっとその、梵字だから、まあ特殊な字だからさ、それはなんか筆でチュチュッとこう、器用に書かれているという感じで。もしよ、だから最初の、目を入れてもらうやつと、収める側のだるまと両方目を入れてもらうっていうね。ちょっとそういう、なんか不思議な感じもあったりするんですけど。で、まあそういうのが、まあ大きいイベント。だからさ、その、だるま市はもう250さ、だるまが並んでんだけど、俺の目にはほとんど変わらないだるまが大量にあるわけ。どの店で買うっていうのがなんかちょっと俺、未だにどうやって選んでいいかがわからないんですけど。
確かにそんなに個性が出るもんなんですか、だるまによって。
違うのは違うんだけど、でも見る限りそんなに変わらない感じなんだけど、だからそれはやっぱり、あ、このだるまだって思うのがあるのかもしれないし、もしくは昔のその産業がまだ何工業化進んでない時は手書きで書いたりとかしてたから、本当に全部違うとか、まあ今でもね、印刷のズレとかもあって、そんなにぴったり同じではないですけど、まあそういうの選ぶみたいな、まあ楽しみがあるんですが、まあまあそういうね、お祭りもなかなかいいもんなんですけど、その、出店があるんですね。
ほう。
深大寺のそのお寺の手前に参道があって、で、そこの、通りに、まあ深大寺そばのお店がいっぱいまああるわけですけど、有名ですよね、なんか。
はい。
で、そのそばのお店もあるんだけど、その道のところに、まあいっぱいの、まあ、鉄器屋さんというんですか、焼きそばだとかさ、チョコバナだとかさ、うん、そういうのが出てるんですけど。で、まあ今日お伝えしたかったのは、そこに、まあ、夕方ぐらいなのかな、まあ今年は平日だったんですけど、なんかね、ローティーンがいっ 倍来てて。
ローティーン？
小学校高学年ですよ。
ああ、それがローティーンか。10歳代の12、3歳とかってことか。ああ。
いやー、なんかさ、あんまりその、小学校高学年と知り合う機会がないもんだから、なんかちょっと不思議な感じっていうか、なんか男子が、男子になりつつある感じで、なんかグループでわーっと歩いてきた。
はあ。
俺これ食べたいよとか、俺これ食べるとかなんとか言っててさ。
あらあら、いいじゃないですか。
で、そうするともう一別群で、あの、女子という感じになりつつある女の子たちが、
もっと早いですよね、女子はね。はいはい。
そう、まあ、多分ね、その精神年齢的な違いとかあるみたいなことを言いますが、まあ、うん、女子がわーっと来て、
はあ、
で、私はどこがいいとか、あ、そうね、何々子はここに行きたいんだもんね、とか、なんかちょっと、はあ、ちょっと大人びた、あの、仕切るタイプだとか。
ああ、ちゃんとしますね。雑じゃないですね、男子ほどね。はいはい。
まあ、男子が雑とは言わないけど、
雑に俺は俺、俺、ってことね、本能の文句まんまに感じとはちゃいますよね。
そうね、全員オレンジ軍団みたいなやつはちょっと違うかと思いますけど。
クワもう控えめ、控えめに、あ、それでいいですっていう、それがいいですっていう、ね。
いや、だから、もう俺はまず、この、お祭りに来れるかどうかもあると思うわけ。
あ、わかる。いけなかったな、そうだな。
っていうのももちろんあるし、でもなんか、なんとなく、ついていくみたいなのもあったとか、なんかその、小学校ならではのなんか感じっていうのがすごくあるな、とちょっと思って。で、そこで、なんか不思議なんだけど、その、お祭りの、まあ、いっぱいお店が出てる、その入り口あたりで、なんかね、みんなが、チョコバナナ直行なのね。
あら。そんなに。
俺ね、食べた記憶ないんだけど、
はい、
小学生たちがみんな、チョコバナナ、お店に行って、で、みんな買ってるわけ。300円ぐらいするのかな。
はいはいはい。
そう。で、なんか仕掛けのあるお店によっては、じゃんけんとかできたりとか。
安くなるのかな？
そう、なんかね、そう、勝つと、もう、なんかもらえるとかもあるし、あとなんかトッピングが、なんかすごい大量にかけられる。チョコみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。ああいうのが嬉しい時ってあるんだね。今となってるね、糖分とか多いから嫌だなと思うけど。ちっちゃい子はそうなんだな。
そうだよね。だからなんかやっぱその、バナナで引っ張られてるわけじゃないけど、やっぱチョコ&トッピングなんだろうね。
はあ、
もう俺が見た限りの男子女子みんなチョコバナナを持って、なんか、ホクホクでさ、でなんか お店の人が、すごいトッピングをね、つけたチョコバナナを持って、はい、おかわりだったらこちらつきますよ、みたいな。
敵やだ。
なんか戦いがすでに起こってるっていうか。2本目買うといっぱいつけてもいいよみたいな、そういう駆け引きなんかもあるというですね。そう。いや、で、そこになんかみんな熱い気持ちでね、なんか集まってるのを見て、あ、そうか、ここからが思春期がね、ガバッと口開けてくんだろうなと。
小学生で見ましたよ、そう。小学校か。
なんかだから、お祭りってさ、なんか自分が楽しいみたいな感覚で選んじゃうところもあるけど、なんか、いや、あの時の俺みたいなものを探すっていう、まあ、クソダサいこと言ってますけど、なんか、本当に、なんか青春映画みたいなの見れるなってちょっと思っちゃいまして。
いいですね。祭りならでは。
うん。そうそう。というね、まあ、深大寺のダルマ市を、参道から見ると、こんな風景も見えてきたと、うん、そんな話でございました。
なるほど。いい話だ。
はい。タネラジは Spotify や Apple Podcast の10週に2回ほど配信中です、お便りもお待ちしております。
ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
ダルマ市で買っただるま10センチぐらいなんですが、部屋の雰囲気を完全に支配しています。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。